はい、というわけなんですけど、
はい、
今お菓子食べてまして、
はい、
リッチチョコレートっていう、
リッチチョコレート、
うん、
すごくいいチョコですね。
あのてっちゃぎさんが、
はい、
業務スーパーにいたらあるよって、
あー、あの
長細い四角の長方形のなんか、
うんうんうん、iPad ミニぐらいのっていう。
うん、あの、でかい豆腐？
でかい豆腐？
うん、あの、プラスチックのケースに入ってるんですよ、これ。はい、ケーキなのに。
iPad ミニ4枚、3枚ぐらいの。
はい。
もう豆腐2丁分ぐらいの、なんか巨大豆腐みたいなトレイに入ってまして。
はい。
チョコレートがみちみちに入ってんのよ。
うん。
で、売り場では冷凍されてます。
はい。
で、家に帰ってきて解凍するんですけど、
うん、
解凍したらみちみちのチョコレートが現れるのですよ、
うん。
それをね、スプーンでこうすくって僕は食ってるんですけど、
はい。
なんか何日も楽しめるんですよ。
減らないですからね。
いや、もう8割ぐらい食った。
あ、食いました。
すごい。
これ、絶対に言う通り美味しいね。
美味しいでしょ。とっても濃厚で。
うん、
でもこれはね、すぐ冷凍するんでしょ、再冷凍。
いや、もうなんか一瞬で血糖値上がって倒れそうになるんで、これ
なんか僕バクバク食ってしまう。
これでかくなりますよ、これ食ったら。
え、そうなの？
え、そうでしょ。
でも確かに最近ちょっとなんか腹がどっしりしてきたっていうか、
うん、期待通りの男に。
カロリーとか書いてない？
ない。
そんなもん書いてないですよ。カロリーとかっていうじゃなくて、
うん、
食べた瞬間、
うん、
あってなります。これ、
あ、体分かる感じ。
チョコボール4箱を全部固めた味するっていう。
お
お。なんか実にアメリカな感じがする。
うん。美味しいですよ。とっても美味しい。
アメリカの感じがするケーキなんですけど、
うん、
姫路で作ってる。
姫路。
うん。
姫路はアメリカ。
なんかね、姫路とか神戸とかなんかやばいっすよね、あっちらへん、うん、なんか。甘いの作らせた天下一。
うん。あとあの、
沖縄のミルクティーとかさ。
うんうんうんうん。UCC とか。
そうそうそう。
あとね、島根県もね、お菓子作らせたらなんかすごいんですよ。
ほう。土壌すくいまんじゅうかな。
何土壌すくいまんじゅうって。
土壌すくいまんじゅうぐらいしか、ないんじゃない？あと、利休まんじゅうかな。
利休まんじゅう。
利休まんじゅうは腐らないまんじゅう。
すごい。腐らないまんじゅ
う？うん。
どういう意味？
賞味期限なしっていう。とんでもないです
よ。何その奇跡みたいなやつ。
わからん。なんでかわかんないけど、とにかく、腐らないけど、ほっとくと、うん、何、硬くなって美味しくないから、焼いて食べなって書いてある。
おー。まん
じゅう。
ほんまや、利休まんじゅうっていうのがある。島根県浜田市。
うん。
腐らないの？
うん、腐らない。
カビも生えないの？これ。
生えないんじゃない？美味しいからすぐ食べちゃうんだけどね。
風呂敷まんじゅうっていうやつがあって、風呂敷まんじゅうっていうのと、
あの
チンコの形のまんじゅうがあって、
うん。
それ鳥取のビンさんからもらって、
うん。
で、昔、うっかり置いてたらカビ生えてめっちゃショックやったことがあった。
お
ー。まんじゅうカビ生えんねやって思って。
うん。
いや、まあ、生えるんでしょうけど、
うん、
その利休まんじゅうたらいうやつはそういうのにも強いってこと。
そういうことだね。
まあ、大阪の北区にもあんねんって、利休まんじ
ゅう。あ、そうなんだ。あれ、黒糖あんかなんかでね、美味しいんだけどね。
はい。
なんだろうね、なぜ腐らないの
か、
ね。
腐らないって怖くないなんか。
まあね、謎なんだけど。
そういうの腐らないのが売りのまんじゅうなんて初めて聞いたよ。
腐らないのは売りじゃないんだけど、売りは美味しいからよ。美味しいからなんだけど、でも腐らないよ。
何それ
面白いな。
ダイヤモンド砕けないみたいな。
そう。利休まんじゅうは腐らない。
はぁ。さすがですな、
うん。っていう話じゃなくて何なの？島根でって。
いや、だから島根のお菓子をもう全部美味しかったっていう、僕は。
あ、
島根っていうか、主に松江ですけど。
あ、松江だってあれですもん、 松平不昧子がお茶菓子をね、バリバリ作ってたから。
バリバリ。
うん。そらうまいでしょ。
なんかね、その、よくあるじゃないですか。お土産コーナーみたいなとこで、ちょっと試食できる、うん、この、なんか変な、箱とかにちょっと入ってて。
うん。
端からずっと食べていくんですよ。もう、うまい、うまいの、うまいのって。
うん。
普通ああいうとこで食べたら、あ、もうこれ饅頭やん。あ、これ饅頭やん。
あ、もう口の中乾いていくみたいな。
そう。あ、これあの、ピザ側のなんかクッキーやんって、一緒やんみたいな感じになるじゃないですか。うん、島根のそういったコーナーでなんか食べて、お、これもうまい、これもうまいってなる。もう一つ一つは覚えてないけど、なんかもううまいってなる。
そうかもしらんな。
ああいう、
地方。お茶菓子はうまいよ。
お茶菓子がもうむちゃくちゃうまかった、どれもこれも。
うん、
悔しかった。
悔しい。
なぜ、
うん、え、これを全然買って帰れない自分に。
ああ、なんで高いか。
いや、箱でかいじゃないですか、あれのお菓子。高いのもあるけど、でかいじゃないですか、なんか。持って帰れないよ、あんな。僕は、
和三盆とかだったら、パッとね、持って帰れるじゃん。
あ、和三盆で言ったら、あの、徳島県って和三盆のお土産とかで売ってるんですよ。
うん、
香川でも売ってるけど、香川はなんかこう、和三盆をいろんな型に入れて、こう、型抜きみたいな、なんかこういう変な、いろんな形にね。
松とかね。
そうそうそうそう。
桜とかね。あるね。
人形みたいな形とか。
うん。
はいはい。
で、それに対して、徳島のお土産物屋で売ってる和三盆って、ただただ袋に和三盆がいっぱい詰まってるだけなんですよ。
うん。
和三盆がいっぱい詰まってるっていうのは、何？粉で？
粉で。
粉で？
はい。だから、お砂糖みたいな感じで売ってるだけの話で。
はぁ。え、それどうしろってことなんだろうね。
どうしろって何に使っても自由なんでしょうけど、僕はとりあえず買って帰りまして、
うん、
ただただ食ったんですよ。
砂糖を。
口の中サラサラと和三盆を、
うん。
袋の端っこ切って、
うん、
サラサラサラサラ口の中掘り込んで食い続けたんですよ。
まあ美味しいかもしらんけど。
あのね、その結果思ったんが、
うん、
これより美味しい和菓子食ったことないって。
ええー、いや、和三盆はすごい美味しいけど、あれは型にはめてさ、
はい。
抹茶とかと一緒にいただくもんだから。
はい、いや、もうそれ、それすら、和三盆のその、粉をサラサラ食べるやつに比べたら、
うん、
不純。
不純
まで言う。
言ったら無駄な工程やったっていうか、あの、和三盆が、
うん、
和三盆粉の状態で口の中にサラサラサラサラ注ぎ込む以上に美味しい和菓子ってあんのって思ってしまった、真剣に。
そんなに？
つまり、和三盆をどんなに加工しても、加工すればするほど和三盆をサラサラ食うよりかは美味しくなくなるっていう。
はぁ、
そうかなぁ。
わかんないわかんない。僕の中でよ。
ああまあまあね、個人的にそういう意見だという話はね。
もう僕は僕の感覚で言うしかないから、うん、あれなんですけど、和三盆を粉でサラサラ口の中に放り込むのが、あらゆる和菓子の頂点にあるような気が。
なるほどね。それを固めて売ったのが和三盆なんでしょうね。
で、それをね、あのクリームに混ぜたりとか、して、
うん、
和三盆ロールとか、
和三盆プリンとか、やると、豚尾さんが全部バーンってやるんでしょ。こんなに食うのがうめえんだよ。
そう。あの、あれですよ、あれですよ、あの。
おかみを呼びたくなるわね。
うん。
あの、トマトを鉢植えのままサラダって言って出す。
ああ。もぎって食えよっていう。
あのね、すべての加工はね、あの、原材料食べるのに負ける。
うん。
あれはでもあれよね、美味しんぼの中でもすごい、なんだ、エッジが効いてるというかさ、美味しんぼ思想のあの頂点みたいな感じの。
新鮮なものは、なんかその材料が優れてたら料理する必要性がないみたいな。
うんうんうん、
料理っていうのはあの、劣る食材をごまかすためにするものであって、みたいな。
うんうんうん。美味しんぼっぽい。すごく美味しんぼの、なんだろう、エキスの結晶みたいな感じだけど間違ってるよね。
でもなんかその型にはめ込んだりとか、クリームにしてケーキに焼いたりとかっていうのは、
うん、
まあ技でし
技だけどさ、型にはめないと食べづらいから、はい、型にはめてるだけで別に。
でもね、いいこと教えてあげます。
はい。
袋の端っこ斜めに切るんですよ。
うん。
じゃあ、サラサラサラサラサラって口の中。
それを、はい、それそんなもん、それさ、道端で砂糖の袋、端っこ切って、あーって、やりながら食ってるおじさんがいたらさ、
そう。
逮捕だよ、
もう。怖いよ。
事案だよ、事案。
だから、和三盆おじってなったんですよ、その瞬間
も。そう、砂糖、和三盆おじよ、本当に。
うまいよ、あれ、やってみても、ほんま、あれ、あれやったら今までなんか、いろいろあの、和菓子職人がね、和菓子職人ってのはさーとか、
うん、
あんこを炊くのはさーとか、
もうそういうの全部吹っ飛ぶんださ。
お前じゃあ和三盆よりうまいの作れんのって。
でも。
わかった、食ってみるわ。和三盆。あの、和三盆買って粉にしたらいいんでしょ。
違う。
まず、その和三盆の粉自体あんまり売ってんの見たい。
売ってん
の。だから、ほら、なんか葉っぱ状になってるやつ粉にしたらいいんでしょ、削って。
あれよ。
ガリガリって。
アマゾンで売ってないかな。
手で潰していって、シュシュ。
アマゾンで売ってないですかね。和三盆で調べてアマゾンで売ってたら、あの、てっちゃげ送ってもらったらええかな。
うん。
あ、でもないですね。
いや、もう見たことない。
いや、でもあの、粉状の和三盆そのまま売るっていうのはもう、大したとんがり方やで。
確かにね。
ね。
でもコーヒーに入れたりとかしてお楽しみくださいねみたいなこと書いてあるは書いてるんですよ。お菓子に使ったりとか。
それあれだね。なんかなんつうの合法ハーブの書き方みたいだね。決して花からは吸わないでくださいねみたいな。
でもね僕はねあ斜めに切ろうって。
あラーメンに入れた。
じゃあいや斜めに切って。
ラーメンはいい。
普通にサラサラサラサラサラ。
ラーメンに入れる
どんな気持ちが。
最近僕、角煮とホットケーキの組み合わせが世界で一番うまいかもしれないと思ってる男なんで。
そこに和三盆が加わった。
いや、もうめっちゃうまいはず、多分。
それよりも角煮とホットケーキ？
いや、だって、ホットケーキってもともと、ベーコンとかポークとかと一緒に食べるじゃないですか。
ああ、まあ。
ベーコンとかポーク？
うん。
要はだから、マックのあれみたいな、マックグリドルみたいな感じってことでしょ？
そうそうそうそうそうそう、うん。
それはうまい。
だから、角に乗せて食べてたんですよ。うん、ホットケーキ手でちぎって。なんみたいな感じよ。
ああ。
で、角にの汁とかつけて、べちゃーって皿についてで、角にも頬張ってホットケーキ食べたら、
うんうん、
あ、もう俺の人生これでいいわって。
だから、それ以上になんか例えば、ホットケーキとかに柵をローするやつがいたらどうする？
柵をローする？
うん、ホットケーキもうちょっと加工しようとか。
ああ、生クリームたっぷりとか。
うん、そうそうそうそう。で、あんこ挟んでみましたとか。
それは。
フルーツ乗っけましたとか。
それもうパンよ。
うん。で、あの、角煮の方も、
うん。
もうちょっとあの、様々なソースとか、あの、表面を焼いてみましょうとか。
ああ、ムカつく。ああ、ムカつく。純粋な。
だって純粋な確認が一番上がりやのに、
うん、
そっからさらにあの加えるっていうのはもうなんか、よっぽどの覚悟がいるじゃないですか。
上がらせない。
うん、
あのレベル100で終わりなのに、
うん、
あのレベル120まで限界突破しましたみたいな。いやーみんなね、ホットケーキとポークとかベーコンはもう本当にいいんで、とっても美味しいよ。
ポークを一番美味しく食べる方法はって言って、あのポークを煮込んでいって、
うん、
なんかしようみたいな、それに衣つけてあげましたとか、
なんかそういう茶道具やめよ。
え、もう本当に
普通に切ってフライパンで焼いて、
うん、
ご飯と一緒に食べる。
で、ポーク本来の味ってことでしょ？
そう、シンプル。でも、
うん、
ポーク30年選手とかは、
うん、
ポークの缶詰焼ける。
はい。
食べる。
うん。
もう焼くとか嫌って言うから。
だってもうポークの缶詰に詰められた時点で調理が終わってるわけでしょ。
終わってるから、もう加速はそこで終わってるんですよ。
うん。塩味もついてるじゃないですか。
うん。
美味しんぼしそうだな。
美味しんぼしそうとは？
さっきも言った通り、あの、純粋なものこそうまい。加工は無駄。
あ、技ってことでしょ。
そう、技は無駄、いらない、そんなものなしでいい、
うんうん、本当に美味しいトマトが手に入ったらもうそれが一番っていう、
うん、
でもね、そうやって例えば本当に美味しい米とか揃えたんですけど、
うん、
一粒一粒同じ形に揃えるっていう本村の狂気の前には破れ去るんですよ。
そうなんですよ、あの狂気は本当にちょっと作者もやりすぎたんでしょうね。あの時騒ぐべきですよ、美味しいもは問題ですよ、
うん、
本当に、
うん、あれでもね、あの話の中でももう刺されてるじゃない、あの
なんて
唐山東仁先生の奥さんに、
はい、
唐山先生が、
はい、
あのここまでする必要はないからねって言ってるからね。
うん。でもやらせましたからね。元村に。
元村に？
やらせましたからね、そこまで。
ああ、そうだ。
しじみも一つ一つ同じ形に。いいね、
そこまでする必要はないって言ってるんだから、もういいんだよ。やらなくていいよ。
で、山岡はそれに対して、答えを返すためにですよ。
うん。
サンダーボルズ200キロで飛ばさせて、
うん、
三重県まで柿を取りに行くんですよ、
うん、
でサンダーボルズの逮捕っていう結果まで犠牲にして柿を取ってくるしか、その狂気に対する狂気の返礼がなかったんですよ、う
ん、逮捕しかなかったんですね。
サンダーボルズがね、
山岡さんもされなかったからね。
後ろに乗ってただけですからね、うん、でもお前も大したやつだよ、200キロでずっとしがみついてたから、
うん、
法律違反しないと達成できない。
狂気には勝てなかった。
もう米を一つ一つ。
米一個一個選ぶとか法律違反でしょ、これ。完全
に。ほんまや、虐待よ。
魔女よ、よが言うなら。
あれね、新聞社のヘリコプターで行ったらすぐ帰ってこれるでしょとかっていうツッコミは。
ああ。もうツッコミ良くない。そういうの一番美味しいも美味しくなさせる、う
ん。あれはね、スピード違反を犯して、サンダーボルズ200キロで往復させるっていう狂気が入ってないと、あの柿は美味しくないんですよ、きっと。
ほんまや、そうだわ。
無茶したってことがいいんでしょ。
そうかもしれない、確かに。安全な方法で運んできたらもうそんなもんね。
例えば本村の米だって、なんかそれ米選別機とかに入れてバーって。
そうそう、そんなことしたらもうダメ、全然ダメ。粒とか揃える機械とかそういうことに頼ったらもう全然ダメよ。
黒い紙に一粒一粒こう並べるから気が狂ってるんでしょ、うん、
そう。それがうまさを倍増させるもんね。
しかもいきなり訪ねてきた貝原ユーザーに何を出そうって思った時に、
うん、
黒い米、紙に米をこうバーってやって、揃え出す元村っていう。
やっぱそういう狂気がね、うまさを倍増させる。サディストだね。はいはい、要はね。
高橋のぞむさんなんですけど、メールをいただいておりまして、
はい、
大変微力ながら、また寄付をさせていただきました。
ありがとうございます。
どこにでもいる高橋です。もてらじのね。
いや、もうそこにしかいないんですよ。
そう。
かやこみたいな感じなんじゃない、
もてらじに寄付をしてい
ただきました。マリコ先生、さりげなくすごいこと言いましたよね。かやこみ、どこにでも現れるみたいな。
怖いよ。
その説はメールを読んでいただきありがとうございました。大変光栄に思っております。さて、今回またメールさせていただいたのは、ぜひてっちゃんさんに見解をお聞きしたいことがあるからです。
ほう。
今、Hulu って知ってます？
あ、Hulu ってネット動画サイト？
そう、有料配信テレビ。
はいはいはい。
で、フラッシュというアメリカのドラマを見ています。
早いやつだ。
音速の？音速の戦士、うんうん、まだ途中なのですが、うん、気になるところがあります。主人公のフラッシュこと、バリー・アレンの上司にあたる新警部という男性の登場人物がいるのですが、
はい、
彼には男性のフィアンセがいます。
ほう。
もちろんそのこと自体は別に珍しいことではないのですが、このドラマの中ではそれがごく当たり前の日常風景として描かれているのです。周りの接し方も普通ですし、おねえ言葉も飛び交いません。
うん。
もし、これがもし、日本で制作されたドラマであれば、もっとその部分を強調したと思うのです。
うん。
近年でも、元彼がゲイというネタでドラマを一本作ってました。
はぁ。
あ、それだけで。ワンアイデアでってことか。
らしいですね。とにかく話を膨らませるには、もってこいのネタを、 日常のごく普通のこととして扱っているのですと。よく日本はアメリカより10年遅れてると言われています。もし10年後の日本で同性愛がごく普通のこととして定着した場合、 BL 漫画はどうなってしまうのでしょうか。てっちゃんさんの見解をお聞かせください。それまではいつ、それではいつまでも放送が続けられますように、お体に気をつけてお過ごしくださいました。
ありがとうございます、
うん、
いやでもまずそのフラッシュってそのアメコミのやつですよね。
あれのことかな、あの DC のやつですかね。
そうそうそう、多分そうだと思います。シューってあの
スーパーマン
早いやつ、相当
スーパーマンとバットマンとチーム組むやつ。
うん、でそれで男性のフィアンセがいるという上司。
でもそれは別にあの変わったこととしては受け止められてないと、ドラマの中でそういう扱いはされてないと、
うん、
そこをなんかテーマに持ってったらもう特殊なことってなっちゃいますもんね。
確かにね。
でも一風景として、
うん、当たり前だよって、それもって、
うん、
でも日本だとね、やっぱおね言葉で喋ってほしいですからね。
そうやね、これね、これまた日本の吹き替えで、ただこのフラッシュとかは違うんやと思うんですけど、
うん、
もう最近のやつやからもう吹き替えも変わってきたと思うけど、昔の映画とかドラマで、
うん、
そういうゲイキャラみたいなの出てきたら、
はい、
別に女装とかしてるキャラじゃなくてもおねえ言葉にされてましたよね、うん、なんか吹き替えで、
うん、されてた、されてた。
で、あの字幕版で見たら別にそんな甲高い声とかで喋ってるわけでもなくて、淡々と喋ってたるだけやのに、
うん、
なんか吹き替え版見たらなんかあんたさーみたいな。
そうっす。もうやだって。
そう。あの、頭薄いヒゲのおっさんでもそういう喋り方はさせられてましたよね、なんか。
だってもう、お姉タレントは日本ではもう大人気だし、
うん、
今一番大人気はマツコデラックスでしょ。
で、ゲイというものはおかまやと。
うん、おかまでお姉。
どんなおっさんであってもお姉なんやと。
お姉。だってもう五郎丸は千人に一人のホモだけど、うん、あれは世間一般のゲイではない、
うん、で僕らが思う世間一般のゲイって言ったら、だからあれでしょ、あの鉄道のポスターに使われてる
サンドイッチマンの、
そうそうそうそうそう。
あれもやらしい
よ、ね、うわーって
うわーって攻めたなーって、で、あの鉄道会社って、
うん、
違うけどね。
でも海外の人が来たら、うん、あのポスター見て、あ、こういうのを普通に使われてて、日本
でオープンだなって。日本って早、なんかすごいな、みたいな。
でも逆に日本は全然そういう意識がないわけですよね。
はいはい。
で、本当言ったら、あの、オープンどころか、もっと閉鎖的ですよね。
そう、と、だって、最近ね、
うん。
カバちゃんっているじゃないですか、
タレント
の。うん。あのね、最近カバちゃんってテレビで見たんですよ。
ほうほう。
もうね、女なんですよ。
ああ。
もうなんか、手術もするみたいで。
ああ、
もう髪とかもう仕草ともう完全に女で、
うん、
もう見ててキャーってなる俺が。もうカバちゃん
って。お姉になっちゃう。
もうなんか俺がお姉になって、うん、カバちゃん上がっちゃうわって。焦点、もうこのまま行っちゃうって。うん、どこ、もう止めて欲しかったんですよ、僕は。
だからあの、
ここまで行くか
もしれない。ゲイよりもトランスジェンダーみたいな感じだった。
そうですね。もう、ゲイではない。いや、ゲイかもしれないんだけど。
まあ、ゲイの一種ではあるかもしれないけど。
女になる。
だほんまにお姉やった
ね。
ほんま
にね、そこら。
もうほんとにお姉ちゃんだった。
うん。
でも、エクスプロージョのママみたいなお姉は、ヒゲで、むっくりで、
うん、
ソフトモヒカンで、
うん、まあ、どっちか言ったらスキンヘッドみたいな。
スケートとかそういうのが、うん、そういう業界のお姉なんですよ。
なんすよ。
実際には、にちゃんのね、
うん、
どうせ会えたとかでもお姉言葉でみんな喋るし、ていうか、お姉言葉で喋るやつしかいないんですよ。うん、お姉しかいないわ、
うん。でもそれとは別にサンドイッチマンみたいなゲームいるわけじゃないですか、普通に。淡々と。
はい、淡々とし、いや、サンドイッチマンはゲームしてないんですけど。いやいや淡々と、喋ったの淡々と。
いや、違います。サンドイッチマン自体はゲイじゃないのかもしれへんけど、
うん。
サンドイッチマンが演じたあのポスターの人物みたいな。
ああ、なるほどね。
あの二人は。
サンドイッチマンの、あれはだから別にゲイの役割ではないんでしょ。
ないけど、もう、 本人たちに自覚があったのか、あのポスターを企画した人たちに自覚があったのか分からへんけど、あれ外国に持ってったら言い訳できひんレベルなんですよ。し、あの、日本の芸業界とかで見せてもきっと言い訳できひんと思う。
うん。だって、まず外人は二人で遊びに行かんからね、男であんまり。
あ、そう。
それにね、あれが普通の男二人旅って雰囲気じゃなくて、
うん。
ああいうちょっと大柄、まあ、大柄のおっさんが、ちょっと小汚い系のおっさんじゃないですか。それが酔っ払い旅っていうわけでもなく、ギャンブル旅とかっていうわけでもなく、ちょっとおしゃれじゃないですか。
うん、
ほんで、二人ともなんかちょっとパステルカラーのコートみたいなの着ちゃってるじゃないですか。
そう、ピンクと、何あれ、シアンかな。
そう。
あの色使いは確かに。
あれがヨレヨレのなんかコートとかセーターとか着た二人やったら、
刑事二人旅。
うん、
うん。あ、だから、
仕事中よ。
あれなんですよね。男二人で遊ばすっていうのは世間が許さないんですよ。
ああ、そうかもしらん。
え、ゲイでしょって言われる。
で、その上でね、ちょっとあの、カラフルなコーディネートしてて、あの二人に似合わない、あの、おしゃれな、パステルカラーみたいなの着てたら、もうこれは言い訳は、不可ですよ。
不可ですか？
あれがおしゃれじゃなければよかった。
本当に、あの、吉田類の酒場放浪記が許されてるのは一人だからですよ。
そうそうそう。もしくは、吉田類と、なんか例えばね、恵比寿さんみたいなやつ、やったらよかったのかもしれん。
だからいいの？
いや、しかも小汚い格好してたら。
ああ。
吉田類は、おしゃれだからね。
おしゃれ。
なんかマフラーとか巻いたりするし、ハンソンでね。
で、例えば吉田類と、あの、久住正幸とかが一緒に旅するみたいな話は。
もうお姉さん二人。姉さんって、収録終わったらもう姉さんきついですよとか言うよ、絶対。
もったいないですよ。
うん。じゃあもう一軒行こうかしらって。いいですねって。
うん。
久住さん、動画で初めてその、孤独のグルメのドラマ終わった後にやった時に、うん、
はいはいはい、
もうあの、隠しきれないお姉じから。
お姉じから。お姉じから出てる？
めちゃくちゃもう。
マジでか。
もうざわってなったもん。
気づかんかったけど、見る人が見たらわかるもんだろうね。
いや、僕が見てもわかんないですけど、なんか、でも、なんかわかるわけじゃないけど、そんな差し歯鑑定士とかでもないから。
差し歯。うん。
日本でっていうか、普通におっさんの二人旅演出するんやったら、おしゃれにしたらあかんかったやろな、あれ、きっと。
あかんですね。武田鉄矢ぐらい。あの、映画のね、ちょっと、土佐回り感が欲しいですよね。
そう、土佐回り感にしたいけど、でも、あの、鉄道のなんか旅のコンセプトとしては、なんか、おしゃれ感も出したいがゆえに、もう、どうしようもなく、サンドイッチマンはゲイにするしかなかったんでしょうね。
うん。まあ、だからターゲット層が、
誰に向けてんのあれでも、あのポスターは。
だから男二人に。
じゃあやっぱゲイに向けたゲイポスター。
いやだから、男二人で旅したらゲイなんかっていうところが、もう僕らの根本にあるし、
うん、
世界でも。男二人で、遊びに行ったらゲイなんですよ。基本的に。だって男二人で何かさせないでしょ、絶対に。
二人にはさせないぞ、みたいな。
うん。だって絶対に三人か、女とか、
ああ、はい、はいはいはい。
もしくはソロじゃないですか。男二人で何かさせたくないんですよ。楽しいから。
じゃああのポスターはどうしてんの？みんなあの、いいぞみたいなこと言ってんのあれ。
うん、いいぞって。
男で遊ぶと、もうゲイでもいいやんみたいな。
うんうんうんうん。
あれ大体何が目的の？
そうそうそう、それですよ。愛族
も。いや、だから何が目的って言われると、だから JR の旅でしょ。
ああ。
やけど、それやったら。
男二人で旅してみてら。
そこ申してんのだから。
男二人で旅してみようって。
パステルカラーのコート着て。
うん。
しかもなんでサンドイッチマンを起用したの？それ、もう拭いきれないぐらいのゲイ臭が出てしまうって分かっててやってるやんか、あんなの。
分かってないんですよ、その人たちは。
ほんまか？
ほんまよ。だってね、
うん、
俺が国際通りのスターバックスでね、友人と3人とね、お茶をしてたらね、コーヒー飲みながら、あ、イカホモだよって言ってもね、どこら辺かって言うんですよ。
いや、あれ、受けたサンドイッチマンだって思ったでしょ？あ、今回あの、ゲイ役ねっ って、あ、じゃあこの笑顔で撮っときますわ、みたいな。
言ってないから。
あ、これゲーム。
僕らが思ってるより分かんないんだって。
はぁ、あ。じゃあ分かってるやつだから分かれ、みたいなメッセージなんですか、あれ。
そういうこと。なんか違うわ、多分。
でもね、やっぱり海外ってそういうの住んでんなって思うのは、僕もこの間、読書会でまた、ジェンダーとかの本2冊目。
兄弟まで行ったの？
そうそうそう、読んでまた大変、非常に勉強になったんですけど、やっぱ向こうはそういうのめっちゃ気にしてて、
うん、
黒人の子とか絶対いるじゃないですか。
はい。
そのドラマとか作っても。
うん。
だし、障害児の子とかも普通に混ざってるじゃないですか。
うん。
でも日本で障害児の子とか黒人の子とかね、この方が言ったように、ゲイの人が混じってたら、
うん。
もうその回のテーマにされるじゃないですか。
うん。
議題にされちゃうじゃないですか。
はい。
だからこの議題にすること自体が良くないんじゃないのっていう、うん。もうみんながもうおかしいと思ってるっていうのを言っちゃってるっていう。
でも入れとかんといけないっていう枠的なもんもなんかちょっと嫌だね。
そうだね。うん、
でも、それを見ることによって、例えば愛族の子みたいなちっちゃい子が、
うん、
ああ、このグループの中にこういう子もいるのが当然なんだって。
うん。
いて当たり前して、それがいちいちこの、お前なんやねんって、みんなの議題になるっていう存在じゃないんやっていう。
でもそれは俺はあんまり、ドラマとかでやられるのは嫌いだけどな。やってもいいけど、その強制になるのが、だ全部に、そのさっきてっちゃんが言ったみたいに、レギュレーションが決まってて、黒人何人ねとか、障害者何人ねとか、言うのはいらないわ、うん。そんなこと親がちゃんと教えるし。
でもそれはあれなんですよ。
選択してみせるし。
それが、絶対もうそういうのを必然性っていうか、必然性みたいなことずっと言い出したら、行き着く先は、
うん、
SF の主人公は絶対白人男性であるべきって。例えば、SF の主人公は黒人やったとしたら、
うん、
じゃあ黒人主人公である意義って言ってよ、みたいな。
意義ね。だから。
じゃあ、特に意義もなく黒人男性を主役の SF にしましたっていうのは成り立たない？
成り立たんわな。
会議で通らんってこと？
通らんというか、例えば。
黒人が書かんもんな、SF を。
うん、僕が、例えば。
書かんのか、どうなんだろうか。
SF 小説を書いたとして、黒人男性を主役にしますって言ったら、例えば、
うん、光道を書いた人黒人じゃなかったっけ？まあいいよ。
それ黒人にする意義あんのとか、女にする意義あんのとか、ゲイにする意義あんの
もっと、もっとあれだよね、もっとマスを狙おうよ。
じゃあ白人男性にした
になるってことか。
うん。
ああ、そうか。
売れるしね。
だからそういうレギュレーションが必要だってこと？
いや、レギュレーションというか、そういう意識の、一般化というか、うん、もうそういう、
でも
ゲイであるとか、黒人であるとかっていうのを特別視するのがまずおかしくて、ランダムでサイコロ振って決めたでもいいやん、みたいな。
いや、だからランダムにサイコロ振って決めるんだったらいいけど、
だからそれに近いですよ。
何人かって決められるのは嫌だっていう話じゃん。
いや、それは、それは
さ、狭めることになるでしょ？
いや、狭まらへんって、だから。
ええ
狭まない。だって黒人だろうが、白人だろうが、ストーリーには関係ないじゃないですか。
関係なくはないんで、歴史もんとかやるのに。
いや、歴史もんやったら必然性があるから白人ばかりになるよ。
でしょ？だからでもそこも変わっちゃうかもしれないじゃん。
いや、変わんないよ。それは必然性があるから。白人だけになる必然性があるから。
だったらオッケーなんだっ
け？オッケーよ。で、だって無理やり黒人とか出てきたりしないですよ。いや、するやつもあるけど、
うん、
ちゃんと理由が説明できたらいいですよ。
何それ、豚さん決めてんの？さては、うん。レギュレーション。
いや、例えば、これ逆の立場なんですけど、
うん、
じゃあなぜ白人男性が主役じゃないとダメなの？必然性言えんの？とは言わんでしょっていうところが焦点なんですよ。
何？
だその物語、その物語の主役が、白人男性である必然性って何なのみたいな。それ説明しろや、とは誰も言わへんけど、黒人とかゲイを主役にしたら、 なんか意味あってやってんのかよって。
なるね。確かに。
でも白人男子やったら意味あってやってんのかよって説明求める白人でないとできないドラマなのかこれはって。とは言われないじゃないですか。
うん、言われない。でもまあ大多数の見てる人が視聴者がそうだからっていう。
うん、だからそこの意識を変えていかないといけないっていうことなんでしょう。
ああ、なるほど、ね。
クラスにゲイがいても、クラスに黒人がいてもいいやんっていう。そこが絶対なんかのテーマにならなあかんのかっていう。
ああ、でもゲイも黒人も結局とか主役じゃないわけじゃん、それ。
いや、その場合はね。
うん、うん。
でも主役でもいいわけですよ。
まあ、いいのはいいけど、うん。
で、クラスメートにいてもいいし、上司にいてもいいわけじゃないですか。
もちろん。
でも、例えば今の日本の意識ぐらいでやったら、みんなで考えようって。
うん。考えて、最後大体自殺。
自殺。
それか、元気やでっていう。
それ元気やででしょ？
そう。
それいじめでしょ？そしてただの。
いや、だからまあいじめにも繋がってくるんじゃないですか。
もうね、あれなんですよ、
うん。
お手紙もありがとうなんですけど、
はい、
最近 BL 業界も変わってきててですね。
え、変わっちまったんですか？
笑ったんですけど、ツイッターの流れで。
はい、
昔の BL 漫画って、
うん、
スーパーダーリンが多いんですよ。
ほう。
噂のスパダリってやつです
よ。わからんわ。噂ってどこで、どこで。
だからスーパーダーリンっていうのは、まあダーリンですよね、ダーリン。
奥様魔女みたいなやつ、
は
い、
ダーリン。で、スーパーがつくってことはもうすごいんですよ。
何でもできちゃう。
超高層ビルの、マンションの最上階に住んでて、
はい、
お風呂上がり体を拭かないで出てきて、
はい、
ワイン片手に、夜景を見ながら、数億の取引するみたいな。
それ、ラーメン発見店に出てくるラーメンハゲじゃん。
ラーメン発見店のハゲ、ああ、いや、そういうんじゃなくてもっとなんか麗しい感じ。
あ、麗しい。
麗しい感じ。
あ、はいはい。
これが大体スーパーダーリンで、石油王だったりするし、
石油王
会社の社長だし、
そいつがその物語上で何をなすんですか？
いや、なすっていうか、設定ですよ、設定。
うん。え、つまり、
で、攻めね、大体。で、主人公は、なんもない、なんもない可愛い子ちゃんなんだけど、
はい。
惚れられるみたいな。
あ、お金持ちに？
そうそうそう。そういう設定が多いんですよ、非常に。
それだから、あれじゃない？よくあることはないけど、陳腐なタイプの少女漫画の設定っぽいな。
まあだから、王様とか王子様に惚れられるってことです。
うんうん。だからもう、だからありがちなね、展開じゃないですか、そういうのって。
はい。
そのありがちな展開が今ないんですよ。
ない。
ない。
例えばどんな人が
不景気だから。
あ、旦那あれですか、好きになった人が、派遣労働者やったりとかして、
うん、
待機になりましたね、とか。
それオカルトだから。
でもあれ BL
だから。っていうのがツイッターでやってて、うんうん、例えば、なんつうの今の、刀剣乱舞のキャラが、
はい、
昔だったらワイン片手に、
うんうん、
マンションで、
うん
なんか、フェラーリとか乗ってて、スーパーダーリンなのに、
はい、
今なら、なんか普通に自宅で、キムチ食ってるみたいな。
う
ん、
キムチ食ってる？
それはあれ、二次創作でっていうこと？
そうですね、二次創作で。
ああ。
だから、なんか、どんどんどんどん、なんつうんですか？
そうかも。
どんどん、みんな、ランクが2ランクぐらい、純粋に下がってると、うん、登場人物の。
ああ、そう言われたら、でも確かに。でも、それはだから、あれなんじゃないですか、その、読む側がやっぱ感情移入しやすくなる。
うん、だからなんていうんですかね、みんな不景気って作品まで変わるんだなって。
作品まで全部臭くな
ってるから。そうか、
すごい。だから今そういうスーパーダーリン系ね、いないもん。うん、ないもん、本当に。
こっち亀の中川みたいな。
そうそうそう、中川って昔から出てくる超金持ちキャラじゃないですか、キザで嫌な。
うんうん、
金で何でもするみたいな。
うん、
ああいうやつが大体攻めだったんですよ。
うんうん、
金の力で動かない主人公みたいなのがいいわけですよ。うん、
借金の方とかにな、されとって。
そうそうそうそ う, そう。借金の方に大体取られるんですよね、主人公は、受けは、
うんうんうん。
で、こんな美人さんを、みたいなね。
もったいないですよ、って。
もったいない、みたいな。
すぐそっち回ってくる。
だけど今はもうそういうのなくて。
うん、
もうなんか辛い。
あ、辛いばっかりなんや。
なんか、 なんていうんですか、BL 漫画ってファンタジー、超ファンタジー中の超ファンタジーなんだから、うん、設定までも超ファンタジーにしてほしいところを、うん、なんか、やけに最近リアルが多くて。
うんうん、逆に言うと、じゃあ、それまでは、その、なんだろう、不景気になる前は、
うん、
そういう金持ちがいたのがリアルだったってことかな。
いや、いないけど、みんながそれなりに、あの、金持ち感を。
そうなんです。前向きな想像ができるじゃないですか。
バブル、バブルとかやってましたよ。
なるほど。
あの、だから、あの、金持ちと付き合えたらいいな、みたいなのが、なんか割とあの、友達の友達は付き合ってるぐらいはあったんじゃないですか。
ああ、だある程度のリアリティがあったってこと
ね。うん、多分ね。今は友達の友達の友達ぐらい見てもおらんぞって。
ああ、
は
あ、
は
あ、はあ。
みんな辛いぞって。
ああ。年収500万ぐらいあったらなんか、リッチ感がすごいみたいな。
すごい。年収500万すごい。
今だからスパダリ漫画少ないなっていう。
景気良くなってほしいね。
だからあの、ね、あれですよ。例えば、もう20年くらい前のゲームですけど、
うん。
糸井重里っていうコピーライターがいますやん。
はい。
ほぼ日刊糸井新聞とか。
うんうんうん。
あの人、マザー2みたいな、あの、ゲームを。
マザー 2?
うん。
あの、スーパーファミコンのやつです、ね。
スーパーファミコンの RPG。
うん、面白かった、あれ。めちゃくちゃ面白かった。
何の脈絡もなく、主人公の友達にゲイがいますからね。
え、そうだっけ？
そう。
覚えてないな。
なんか主人公にずっと手紙とかくれるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。いいなぁ、まあ、そんな感じで、ね。
主人公に惚れてるっていう設定で。
いいなぁ、それ。
で、別にそのゲームの本筋のテーマと何の関係もない。
うん。
ただクラスメイトの子がゲイやったってだけの話なんですよ。
うん。
でもなんでそれを入れたのかって言ったら、
うん。
そんな子もいるやろうって思ったから、そういうの出したかったって。
なるほど。
っていうだけなんですよ。でこういう感覚ってのなかなか、ないじゃないですか。
なかなかないですね。
例えばあの、今 RPG ゲームみたいなの出したとして、
うん、
登場人物の中の人にゲイ入れようかって言ったら、じゃあそれいつの役目なんなのってなるじゃないですか。
なるし、会議でめっちゃ叩かれそう。
あ、じゃあ、あの、あれやねって今流行りのお姉キャラってことやね。
お姉キャラ、あ、本村くんいいキャラ出すねみたいな。
ちゅうことはこれはあの、コメディリリーフねって。
うん。
と役割を与えられるじゃないですか。
バーンって付けられて、違うわよって言うんですよ。もう、元くんが来るんって。
あの、どこにでもいる、ゲイの子は一人ぐらいいるでしょって、こんな集団にいたらって。
うん、
いたらダメなの？
あ、ポロポロ。
ポロポロポロポロポロポロ。
ひそって。
だからもう、ここがもう意識として、でも海外ドラマとかっていうのは、もう今そんなん普通にこの人のね、意見とか、さっきのメールの意見とかで言ったら、ごく当たり前に混じってても言われないわけでしょ？
言われないですね。だから、日本でもね、まあ流れが来ると思いますよ。あと何年かすると。もうすると、もしかしたらね。
なったら、
でも BL はずっとあります。
そうなったらあれですか、てっちゃんさんの言うように、うん、ホモの惑星が舞台にならなくても済むってこと？
ああ。
だから最近ホモの惑星がないんですよ。
あ、なくなって
き
て。
BL 業界でも不景気で。
ちょっと待ってくれ。ホモの惑星って運営費がかなりかかってたんや。
だってね、あの、ホモの惑星で、一番ありがちな、
はい。
あの、寮に住むっていう。
はい。
で、全員ホモ。
はい。
っていう設定、大好きなんですけど、僕、はい、アホすぎて。
うん。
てかもうこの設定だけで面白いんですよ、もう。キャラとかどうでもいいんですよ。
うん。
てかキャラも決まってるんだよ、ほとんど。
うんうんうん。
エロいやつとか、
うんうん、
無口だけどめっちゃ料理がうまいやつみたいなとか、
うんうん、
立てやすいんですよ。最近ないですね。
あ、そういえばあの、吉永。
量がないんでね、最近。
吉永先生が。
吉永文。
あの、今夜何にするって。
うんうんうん。
あんなん別に、その必然性が全くないのに出しちゃってますよね。
そうですね。ゲイ二人が住んで料理食べるっていうだけの漫画ですもんね。
あれ考えたらかなり前進してるとは言える。
しかもあれモーニングでやってますからね。
ほんまですね。それがテーマになってないのもんね、別に。
うん。
別に。そんなこともあるやろ
ぐらい。ちょっとしたエッセンスぐらいな。
あれはどちらかというと、料理漫画の系譜があ
る
の
かな。うん、
そうそう、料理漫画
で買いながら、うん、あ、これは今日作れるって言って、お家に帰って、こんなことがあったよって言いながら、料理作って食べて、うまいねって言って終わる漫画だから。
別のホモの惑星にしてるわけじゃないしね。
うん。
でもそれ考えたら、やっぱりあの、何でしたっけ、西洋骨董洋菓子店とかって。
あれは本当にアメリカドラマみたいですね。
ごく普通に、そのゲイがうんぬんっていうのは単に登場人物にたまたまいたってだけの話で、
うん、
そこは特にほじくらないもんね、
うん、
普通の恋愛話の一つとして、
そうそう、恋愛話として入れますよね。本筋は主人公 の, あの誘拐の話、
誘拐の話と か,
そうか、
かだから吉永文先生だいぶアメリカっぽいのかもしれん。
アメリカの感じですが、
知ってもだからアメリカドラマでもそこまでだから進んでないのもいっぱいあるでしょ
う。
例えば、なんだっけあれ、コーラスグループの話は。
ああ。グリー。
あ、そう、グリー。
グリーにいますね、ゲイのキャラ。
そうそうそうそう。で、やっぱゲイで悩む話とかもあったし、あれも。
ああ、でもそれはそれで描かなあかんことでもあるしな、難しいとこ
やね。まあまあね。
でもアメフトでね。
そうそうそう。
お父さんに無理やりアメフトさせられるけど、
うん、
本当はハイヒールが欲しいみたいな。可愛いんですよ、その男の子。で、本当にゲイなんですよ。役者でゲイで。
あ、うん、
ゲイ役のゲイ。
ほんまもんなのね。
可愛い男の子ですよね。グリー、いいえ、グリー、面白かったですね。
面白かった。
だから。
だからアメリカだからって全部そうなわけでもないだろうし。
いや、アメリカは、だからその差別とか、そういう迫害とかも、シャレならんぐらいあるから、
うん、
逆にそういう話もせなあかんのですよ。しつつも、当たり前に、そういう議論進めていこうっていう話まで行ってるから、やっぱり日本のなんかああいう、ジェンダー論的なやつよりか、もうだいぶ、そら、まあ向こうの輸入やからね、日本のは。そら向こうの進んでるでしょうけど、だからどうなっていくんかなって。追いついていく、行ったりとか、追随していくのか、それともはたまたもう堅くなになっていくのか。
どうだろうね。
あくまでお姉で行くのか。
まあでも随分進歩しましたよ。
だから向こうのなんか子供向けのアニメとかでもそういうキャラクターってよう出てきません？
ああ。
その一方では、向こうでも問題にしてるのは、例えば大リーグとか、
うん、
軍隊の中で、例えば、同性愛者ですって、言うこと自体が犯罪みたいな。
うん。で、ツインターに侵される。
そうそうそうそう。で、ゲイじゃないからねって。
うん、
よくわからん。
よくわからん。あいつは可愛い彼女いるんだぜって。で、侵された方が、相当いじめられるんです。
つまりその、発言が許されないがために、そういう問題すらがもう可視化されないという。議論ができないからね、言ったらあかんわけやから。
いろいろなんか読んでると、その、アメリカだとそのゲイだってバレただけでなんか、暴力受けたりとか。
はい。殺害とか。
ある。
殺害。
下手したら殺害とかあるわけですよ。
だってロシアひどかったもんね。手繋いで歩いてるだけでいきなり殴られるやつ。
おお。
ロシアの YouTube でそういう実験動画やってて。はい、
実験動画、
男同士で手繋いでるだけで、うん、もういきなり目の前の人が殴りかかってきて。
うんうん。
で、ペッて唾も吐きつけられて。
へえ。
もうロシアめっちゃ怖いですよ、同性愛者に対して。
うん、うん。
それを言うと、だからイスラム国みたいにさ、同性愛者ってバレたら、屋上から飛び降りさせられるとかさ。
うんうん
うん。
石打ちの刑になるとか。
うん。
ああいうのとかも、やっぱり野蛮やないですか。
野蛮。
野蛮だね。
暴力の人類史とか読んで思ったけど、
うん。
こう文明が進んでない、なければないほど、すぐ殺害っていう手段で。
すぐ殺す。
殺害。
殺害という手段で解決しがちになるし、殺害までいかなくても暴力っていう。だから、狐潰しとか、ああいうのと一緒じゃないですか。
まあそうだけど、ちょっとそこら辺で考えなきゃいけないのは、自分たちが文明、自分たちの方が文明が進んでるって思い込んで、その、蔑むようになるのもまたいけないしさ。
蔑んで、そいつらを殲滅しようっていうのも、野蛮人の考え方なんですよ。
じゃあどうしたらいいんだ。
でも、文明をもうちょっと進ませてあげなきゃねって。
その上から目線が下から見たら腹立つんですけどね。
土人どもにね。
そうそう、
今日この iPhone って知ってるか
あもう、土人化したら腹立つことナンバーワン。
でもああいう歴史をこう紐解いて、文明同士のあれを意識の差っていうのを調査したのがあの本やけど、
うん、
その中でやっぱりその進んでる文明のところは、そういうやつがいて、法律がなかったとしたら、殴り殺したりとかするって聞いたら、もうそれ自体が冗談っぽい質問にしか思えないっていう。
冗談っぽいって、そんなことあるわけない。
そう、そんなことして何の得があんのってい う。嘘みたいやろ。でも、その文明が低いとされてるところだったら本気でやりたいって。
なるほどね。
だからそこの意識の差っていうのは、どこのラインから生まれてくるんやろうっていう。そやからジェンダーの人気者とされてるバトラーが書いたっていう触発言葉っていうのがこの間の読書会のテーマやったんですけど、うん、
バトラーで執事、
いやバトラーっていう名前の人、ジュディス・バトラーっていう人、アメリカの女の人なんですけど、
うん、
教授なんですけど、
うん、
この人はヘイトスピーチについて書いてまして、
はい、
だヘイトスピーチを国が規制するのはおかしいやろっていう。
そうだね。
で、ヘイトスピーチがなぜ規制されないといけないのかっていうことはどこから来てるのかって言ったら、ヘイトスピーチが実際の行為と結びつけられって考えられてるからだろうと。
うん。
例えば黒人死ねっていうヘイトスピーチがあるとするじゃないですか。
はい。
で、黒人死ねって言ったときに、そいつが黒人を殺しかけれないから、やっぱりそういうスピーチが禁止されていくわけじゃないですか。
うん。
でも黒人死ねっていうのはツイッターの悪口と同じレベルにまでなってきたらどうするっていう。
全員捕まえるのかって。
いや、そうじゃなくて、取るに足らないただのメッセージでしかないと。そいつは実際に黒人を殺したりとかすることはありえないっていうレベルにまで。
ああ。
世の中の意識が変わってきたとしたら。じゃあ黒人死ねっていうのは殺人予告でも何でもないですよね。
うん。
でもこれが、
ね、
そう。例えば2015年の黒人死ねっていうヘイトスピーチは、
うん、
1960年の黒人死ねっていうスピーチよりかは軽いですよね。
うん。なるほどね。言葉の軽さが、重さが変わってくるね。
そう。例えばオタク、オタクっていう差別用語をやったじゃないですか。
はい。
でも今差別用語として機能しないですよね、オタクって。
うん、むしろ今はオタク最高みたいな。
それは意識が変わってきたからですよね。
うん。
そういうことなんですよ。だから、例えば政府がオタクっていう言葉使うのは差別用語だから禁止しようとか、
うん、
使うやつは逮捕しようとか、
うん、
例えば黒人を死ねって発言自体をタブー視して、
うん、
逮捕しようっていう風に線引きを軽々しくしちゃうと怖くないですかっていう、
うん、そう、それはだからかえってだからなんていうの、政府が恣意的にそういう法律を使って好き勝手に取り締まりして捕まえることができるようになるからってことよね。
しかもその例えば黒人死ねみたいな言葉が、うん、政府のお墨付きを得るじゃないですか。より重い、いつまでも重さが維持されるじゃないですか。呪いの言葉みたいになってくるじゃないですか。そうなってきたら人の意識ってなかなか停滞しちゃうんじゃないのかと。
確かにね。
ところが朝鮮人死ねみたいなデモ行進したとしても、
はい。
そいつらが実際にその朝鮮人に暴力振るうのかどうかっていうのを慎重に見ていって、
うん、
もし振るわないって思ったらただのたわごとにしか過ぎないし、もしかしたら逆になっていくかもしれないじゃないですか。
うん。
あ、また言って、みたいな。
うん。
それと一緒で、ポルノ規制も一緒なんですよ。
ああ、 あ、二次元。
そうそうそう、二次元でも三次元でも。例えば、ポルノがなぜ禁止されるのかって言ったら、それと行為が結びついてるからでしょ。
うん。
このポルノ表現をするっていうことは、実際にこの人たちは例えばレイプをしたりとかするんや。
うん、うん。
とか、そのポルノを見ることによって、レイプ事件が繋がるんやって結びつけちゃってるからですよね。
はい。
でも、ある時点ではそうやったんかもしれへんけど、ある時点では変わるかもしれないじゃないですか。そういうのって。うん、そういうのって慎重に考えていかなければならないことであって、政府がもう禁止とかってやってしまうともう停滞するんじゃないのかっていう話をその本に書いてあって。
なるほど。それ、なんかすごいよくわかる話だね。
うん。でもその、発言と行為っていうのがずっと結びつけられて考えられがちやから、例えばアメリカの軍隊内で同性愛者ですって宣言すること自体が罪なんですよ。だってホモじゃなければあのカミングアウトなんかするはずがないみたいな。
うんうん。
カミングアウトするみたいなホモみたいな行為す、ホモみたいな真似はよせって考えられるわけです。
うん、え、どういうこと？でもだってホモじゃなかったらカミングアウトする必要もないわけ
でしょ。でもね、カミングアウトするっていうのがホモ行為の一つやと考えられたらとしたら、
だって、え、どういうこと？それだって、ホモじゃない人が何をカミングアウトするわけ？
いや、しないよ。だから、あの、ホモ以外カミングアウトなんていう、不死だな行為はしないだろうって。
カミングアウト自体が不死だな行為ってこと？
そうそうそうそうそう。
あー。なるほどね。
だから、キャって、豚を追って。
うんうん。
あいつの男見せてやろうぜ。
そう。だから。
でもやるのはホモ行為なわけね。
だから男が男のチンコをしゃぶるっていうのと、アナルセックスをするっていうのと、カミングアウトをするっていうのが三大ホモ行為って誰かに決められたとしたら、ホモのやりそうなことってなんだって言って、そうだな、カミングアウトとか、そりゃいいやって、ホモがやりそうだぜとかって誰かが決めたとしたら、じゃあもうその時点で、なんか、私は同性愛者ですってある集団で言うこと自体が罪になっちゃうんじゃないですか。
どうなの？でも現状ではだから罪じゃないけど、まあ罪っぽいというか罰を受けかねない。
そうそうそうそうそうそうそう。
ことなわけじゃない、それは。
なぜ例えば軍隊とか大リーグで私はホモですって今まで言えなかったのかなっていう。それは軍隊の中に、で、そんなホモ行為は認められないっていう意識がずっと強固にあったわけですよ。
うん、
でも、私が同性愛者ですっていうのがホモ行為なのかっていう。でも、ホモ行為とされたわけですよ。
うん、
あの、規律を乱すと。
うん。
でも。
認めんなと、黙っとけってこと？
例えば、百歩譲って、軍務中にアナルセックスをしてましたと。
うん。
みんなで乱行してましたと。盛ってましたと。
うん。
っていうんやったら、まあ、確かにそうなんかもしれへんなって、そういうことすべき場所じゃないし。
うん。
任務をほったらかして、あの、乱行とかどういうこっちゃと。うん。そういうのは、あの、アメリカ軍としては認めんぞっていうのは、まあ、わからないでもないじゃないですか、うん。軍務やから。
はい。
でも私の属性が、同性愛者ですっていうのが、なぜそこにすぐ結びつくんやっていう。言
う
たら宣言できないっていうことですよ。なんでできないのか分かんない。でもそれはその宣言自体がホモ行為やと認識されてるからなんですよ。
でも宣言する必要もなくない、別に。
そう、必要もなくないけど、宣言したらあかんのかっていう。つまりその自分の属性を明かすこと自体が取り上げられてるっていう。
異性愛か同性愛か。
そうそうそうそう。でも異性愛を前提にそうしたらこれから扱われるわけじゃないですか。
ああ、そうだね。
それはそれでおかしいじゃないですか。異性愛やったら女性を見たらすぐレイプする人類として。
わけじゃないもんね。
そう言われてるのかっていう。でもある種軍隊ってそういうとこもかつてはありましたよね。
うん。まあね。
野蛮な時代の軍隊では、例えば征服した町の女性を犯すのは報酬の一つとして考えられてましたよね。
うん。
で、誰もおかしいと思ってなかったし。
うん。
で、もっと前のなんかあの、 ね、スパルタとかそんなのあったら、今度は逆に男同士が愛し合って助け合えって。
うん。
あったけど、現代のアメリカ軍では、そういうのがなかなか認められなかったと。
っていうか、それさ、それでも多分アメリカ軍ってめっちゃ進んでんだよね。うん、
それでもね。
うん。
うん。うん。
よそはもっと荒れた。
いや、自衛隊相当進んでますよ。
どんな
自衛隊？
日本。いや、だって、みんな裸にして、ちんちん紐でくくって引いたらす遊びしてましたからね。
でもあれ。
しかもみんな、イエーイイエーイって写真撮って全裸で。
進んでいるのか。
めちゃくちゃ、だって上司から、脱げって言われて。
でもホモじゃないよ
って。みんなチンポ紐結びされて、あおほってなってて。
あれすごい。
引いたらされて。
すごい世界最新。
世界最新の自衛隊は進んでんなって。
進んでやがるね。
うん。
進んでいるのか。どちらに進んでるのか。
尖ってますね。
尖ってるよね、ちょっとね。
うん。
結局 BL が何なんだっけ？
あ、そうそう。BL がどうなって
る？だから BL の、世界にも、そういう、なんつうの、ゲイが当たり前になると、BL っていうのはどうなってくるんですかみたいな。
つまり、禁断の声みたいなテーマもあったわけですよね。
そうですね。
でもそれさ、もう今、むしろ禁断の声なんて言ったら、それこそ差別的って言われそうな感じだね。
でも、まだ言われへんのんちゃう？
うん、まだ言う。大丈夫？そして考えるのが女性なんで。
あー、そうか。
禁断の恋してる側は言うかもしれないんですけど、で妄想でやって妄想で自分たちで完結してるんだから、
うん、
文句言う必要ないでしょって言われると、うん、まあ確かにそうかもしれんなとは思うけど、
うん、
最近じゃないけど、現試験でもあったのが、
うん、
あの、これ自分のクラスメート、
うん、
ホモ行為を書いててググってしてたけど、それを本人に見られてしまったみたいな。
うん、はいはいはい。
ああ、あの、
トラウマになったやつね、それがね。
そうそうそう。あれ、それ、ああいうこともなりうる可能性もある。ちゃあるよねっていう。
うん、
だから、ツイッターに、あげないでって、そういうの。っていう、揉め、なんかとにかく揉めるんですよ、不女子は。あいつら、あの、サイヤ人
だ。できひんからね。
仲良くできない。
戦闘民族。
戦闘民族なんで。戦闘力も強いし、半端ないし。とにかくね、惑星フリーザみたいな感じで、星を植民地支配していく民族だ。
うん、
難しいですね。僕一人が何か言える立場ではないんですけど、
うん、
なくならないと思います。ずーっとあると思います。女性がいる限り。
BL
が。
いいことなのか、どうなのか。
迷惑はかけてないと言うけど、迷惑かける事例もあるんで、
少なからず。いや、だからあの、普通の恋愛漫画の一ジャンルで成り立つから、なくなりようがないんじゃないですか、うん、どこまで進化しても。そうそうそう
みんなで。でもその、だから、ホモが罪であるみたいな、タイプのストーリー運びは減っていくかもしれないね、それだと。
よくないもんね、そういうの。
だからその、だから最近ホモが罪の枠
組みになる
んじゃない、
うん、最近あんまりないんですよ。だから最近発展
も
あ
る
んですよ。
ああ。
だから変わっていってるんですよ、本当に。スーパーダーリーもいないし。
うん。
なんかネットの影響で知識がつくじゃないですか、うん、そういう同性愛の。
はい。
だからゲイバーとかよく出るんですよ。
ああ、なんかバディの漫画みたいになっていくのか。
うん。なんか絵柄は女性で。
あ、タガメさんじゃないのね。
内容はタガメ。いや、タガメ先生も相当ハードなんだけど、うん、ハードじゃないタガメ作品的な。
うん。
弟の夫か。
だから弟の夫とかって、そのボーダーに立ってますよね。その、普通のこととして扱ってくれっていうのと、えってなっちゃうのと、境目どこなんやろうって。
うん。
をずっと考えてますよね、あれ。
うん、でもねっとりとしたシャワーシーンもね。
うん、そう。
そう言いつつもね。
必要って思うけど。
でも、だからそれがいかんのですよね。あの、熊のシャワーシーンは必要って必要に言われるけど、美女のシャワーシーンやったら、ああ、こういうシーンあるよねって。
ああ、ほんまや、俺は。
差別してるんですよ、その時点で。
なるほど。
その必要性は、みたいなこと言う時点でもう、ああ、もう、あ、こいつと話せんわって。
ああ、それは待って、そのまた上から見る視点、許せない。それはそれで俺嫌いだから腹立つけど。
土人にね。
そうそう。
あの、
教えてやる
ぜかって知ってるかって。
ああ、もう。だから
あの、聖書と渡す意識ですよ。
ああ、そうそうそう。
これが福音書だぞ。
宣教してやる
エヴァンジ。エヴァンジェリカルだぞ、これがって。
だから、デウス様の教えを、みんなね。
野蛮なお前たちにも教えてやって、
そうそうそうそう、
下に見やがってって。
でも、まあ、野蛮なのは確かですからね。
確かに野蛮やからね。
現在の方向ではね、進む方向ではそうかもしれない。
すぐ殺害とか。
そうそう、すぐ殺害する奴らは俺は野蛮だと思う。
うん。拳振り上げるとかね。
うん。
とりあえず、だからその、あれよね、ホモが罪っていうような漫画はもうこれからは、そのホモが罪な惑星を設定しないとなかなか出せなくなる。
それ新しい。愛蔵先生、今すごい言葉言ったね。ホモが罪な惑星って。
とか、必要になってくるよね、でも。
例えば。
しないとだって成り立たなくなってくるもんね。
2055年って。
うん、もう。
ホモ法が制定されて、ホモは犯罪とされる社会が訪れたって。
禁断の愛じゃないですか、完全に。
非合法とされるっていうようなことを宣言しないといけないですよね。
うん、この恋は公式には設定されていないって。
うん、
ああ、
素敵。バキっぽくなったな、急に。非公式な記録っていうやつ。
いいね。燃えるな。
タイトルは非公式な記録でいいですね。
そうだから、それ禁断のってやってたら、このやってる方は楽しいかもしれんけど、
うん、
実際のその子とかは傷ついていくわけじゃないですか。
そうそうそうな
んだ、ね。やっぱり、わい生まれたんはやっぱ禁断のせいなんやって。
うん。
おかんはなんちゅうもん生み出してくれんねん。怪物やんか、わしはって。
うん。
で、そうなったらもう自殺っていうことが浮かんでくるじゃないですか。
はい。
誰からも望まれてないって。でも普通にドラマとか漫画とかに、例えばドラえもんとかにゲイの子が一人混じってるだけで勇気持てますよね。
まあね、うん、それは多分見てるそういう子はそうだろうな。
すごく勇気持ってるし、ドラえもんにいろんなお願いできるからね。
何を？
え？なんか別に普通にお願い。
あ、普通の？
うん、
あ、
ドラえもんって。
もういやらしいお願いしか思わない。
なんでゲイイコールいやらしいわけよ。
だドラえもんの手がチンポみたいな形だから。
そんなこと言ってないよ。
手をってドラえもんがするんでしょ、手を。道具よりこいつだろうって。
まあ、ドラえもんは道具はな。
だから漫画とかでも、障害児の子とか出しがちじゃないですか。
うん。
うん。
ハリウッド映画とか出しがちですよね、なんか。
出しがち。
出しがち
で。でも日本ではあんま出ないですよね。
日本の障害児ってハードだから出すの、多分。
どういうことだよ。
だからちょっとした障害っていうのはよく出がちなんですよ、アメリカの映画でも。
うん。
でもちょっとしたっていうか、障害に重度とかもまああるんだけど、うん、あれよね、だから、自閉症がよく出るよね。
ああ。
サウスパークとかで、急に四肢麻痺してて、
うん。
知能もなんかもう全然ないようなやつが、レギュラーキャラになったりとかしましたよね。
ああ、いいですね、あれ。
で、そいつが普通にそのギャグアニメの中で混じってて、うん、暴行を受けたりとかしますよね。
いいのか。
いや、つまり特別視してないっていう。
だからあれですよ、自分、右手で右肘を掴もうとして、
うんうん、
左肘を舐めようとする行為をすると、
うん、
途端に小児麻痺っぽくなるんですよ。
はいはいはい。
でそういう人が、
うん、
スナックで We Are the World 歌ってて、僕はずっとこれがずっと強烈なトラウマになってるんですけど、
うんうん
うん、
だって無限に歌うんですよ。
だから立て
そういう人を見た、
歩けない人もいるやろうし、大柄もいるやろうと、
うん、
例えばドラえもんを見た時にジャイアンとかいるから、
うん、
大柄の子はまあ、自分はジャイアンみたいなもんなんやって思うことで、
うん、
ある程度心のバランスっていうの保てますよね。
デベソとかね。
そうそうそうそうそうそう、そう、メガネとか。
うん。
三段リーゼントとか。
うん。
ところ三段リーゼントいないよ。さすがに。
でも、それ以外の属性持ってる障害の子とか、例えば同性愛の子とか、うん、ドラえもんの中には少なくとも自分のモデルっていうのはいないですよね、立ち位置が。
じゃあもう、四次元ポケットとか出すか、
うん、
ジャイアンたちをそういう風にするかしかないですよ。未来の道具で。
未来の道具っていうのが怖いですね。
未来の道具怖いでしょ。いやもうだって、 僕、そういう、なんつうんですか、障害児の子供、うん、介護じゃないけど、経験、
うん、
そういうのやったことあるんですけど、
はい、
何が大変って、
はい、
とにかくよだれが垂れるんですよ。
よだれ。
よだれが垂れるから、うん、ティッシュでいつもよだれ拭くけど、
うん、
ティッシュがもったいないんですよ。無限によだれ出すから。
うん、
だから、なんつうの、なんかハンカチじゃないけど、ちょっとタオル的な。
はい、
やつで拭いて、うん、あはい、よだれねって拭くんですけど、
うん、
この一枚で拭く技術が求められてて、
はい、
お
裏表。
表を拭いたら今度裏使わないといけないんだけど、うん、裏がもうびちゃびちゃなんですよね。
うん、
でも、よだれなんか汚くないよって思って、うん、思い込まんで俺は、
うん、
めっちゃ びちゃびちゃだから、あよだれねってあんたやってめっちゃ手洗いましたね。だから、俺も、なんか差別しないようにって、こういう人たちを、もし、僕が、福祉をやって、ちゃんとやろうっていうことで、昔、そういう体験受けに行ったんですけど、こういう子たちがね。
でもそれはさ、
はい、
むしろ差別なんじゃない？
え？
だって、知らないおじさんのよだれとか吹きたくないじゃん。
俺、吹きたくないですよ。
吹きたくないよ。
え、だから僕、ちゃんと手洗いましたよ。
うん、
だからそ、ああ、そうだね。そうか。いや、だから、障害者だから別に綺麗なよだれなわけでもないしさ。
うん。うん。全然。
全然だよね。
全然綺麗じゃない、
うん、友達だったらいいよ
ね。ねえってしてるもん。
仕方、したか、仕方なくやってる的な。
うん。
とこがやっぱり重要なんじゃないですか、
うん、そうですね。
もう誰かがやらない、しゃあないからやってるっていうのは、まあ別に、そこはええんじゃないですか。
知的障害関係はなぁ。うちのさ、うん、
こういう子たちが笑って過ごせる世の中になってほしい。
うん、
俺も含めて。ね、
含めちゃうの、
ね、うん、俺も笑って暮らせる世の中にしたい。したいし、さ、してほしい。日本幸福度ランキング低いから、日本。恥ずかしい。
いや、だから大柄いじめとかそういうのもあるじゃないですか。
幸福度ランキングはあんまり信用できんわ。
って言うんすよ。
幸福だと思って。
幸福度低い国の人たちほど言うらしいです。
うんうんうん、
ああ、どういうこと？え？
幸福度ランキングとか信用ならんわっていうのは、幸福度ランキング低い国の人たちが言うトップ10の中に入るらしいです。う
ん、あ、言い訳として。
そうそうそう。カルトやからね。
うん、例えばだから、ブータンとかどうなの？あれ。生活水準とか日本より全然低いよ。
いや、低いんじゃないですか。いや、だから低いですよ。日本より低い。だから、日本って下を見るから良くないんですよ。
うん。そう、あの、愛蔵君の。
北朝鮮に比べるとマシでしょとか言い出したら。
もうそれしかないのか。
今そのレベルでって、俺ら北朝鮮スレスレなのって。
ああ。
北朝鮮が、なんか、かろうじて言いたい一枚みたいな。
そういうことじゃないじゃん。あのさ、自分が幸せだと思ってるやつって俺気持ち悪いから嫌いだわ、そういう人。
なんでやね
ん。なんでよ。
え？
幸せ、不幸だと思ってる方がいいの？
いや、普通だと思ってたらいいのよ。
だから普通でいいじゃないですか。で、幸せだと思ってた
ら。幸せだって思ってるっておかしくない？そんな人。
おかしいね、こんな国でね。
違うよ、そういうこと
じゃない。それやねん。
じゃあ、お願いしますよ。幸せと思ってる人おかしい理由を。
幸せだと思ってるやつはさ、それ以上前になんか進まないよ。
うん、でしょ、だから進んでいこうよ。もっとあの、日本が幸福な国になろうようにしようよ。だから、あの、週に30時間。
と思ったのになんかすごいやろ。
週に30時間も働けば十分でしょ
う。うん。前向きに行きましょう。
その、だから幸せだと思うってなんかもう、何言わされてる感もあるしさ。
だから、あの、奴らは、前進がないんで、僕ら53位か58位ぐらいの日本が、前進していきましょう。
そうだよ。
つまり前進する余地があるっていうことですよね。
うん、
もっと前に進めるし、もっと幸せになれる。
ということは、その前進した先の国の人が幸せって言ってるのは問題ないですよね。
前進した先の国ってどこだよ、例えば。
52カ国ぐらいあるらしいですよ。
あ、日本より。
13位ですね。
はい。
だから
そっちの人が
幸せ。そっちの人が別にさ、その、手本にする必要もないわけですよ。
え、その段階にも行ってないのに？
そんな段階は必要ないからだよ。
え？
今現状が素晴らしいわけでしょ？その。
え、今さっき、現状が素晴らしいっていうやつ気持ち悪いって言わんかった？
だから、いや、じゃなくて、その、なんていうの？幸せ、今、まだ幸せじゃないけど、
うん、
幸せに向かって頑張っていこうっていう姿勢がないやつなんか。
だから姿勢を、たちを持って、ランキングトップを目指そうと。幸せランキング。
違う。そんなランキングには意味はないって言ってんの、だから。
あ、でも幸せじゃない国の人ほどそういうらしいよ。
そういう、うん。
ランキングに意味ない
って。勝手に言ってるよって話だよね、それ。
おう。じゃあ、まあ、先愛蔵君は今もうすっごい幸せやと。
え？なんでそうなるのよ。
いや、もう改善の余地ないと。
どんどん改善していく PDCA サイクルでどんどん改善していく。
いや、だから、今週も改善したの？
作ってる国ですよ、トップは。
え、
うん、え、だって日本語じゃないでしょ、まず。PDCA サイクルは。だから、あれですよ。
ISO の日本の企画だよね。
でもね、日本がね、もしね、うん、幸せランキング上位に入ってたらね、